今日の聖書の御言葉は、朝鮮人のアルファイの子レビという人がイエス様の弟子とされる場面です。しかもこのレビはイエス様の十二弟子の一人として特別に選ばれた人です。この人物はマタイによる福音書の同じことが書かれている場所では徴税人のマタイという名で出てきたりします。また十二弟子のリストの中にはアルファイの子ヤコブという名前もあったりして、名前については福音書の間でも多少の混乱が見られます。でも徴税人であった人物がイエス様の十二弟子の一人とされた、このことは確かな事実だったようです。徴税人を弟子にする、これはおそらく当時のユダヤ人の中でもとても驚くべきことであり、考えられないことでした。なぜならこの徴税人というのはとても人々に忌み嫌われている存在だったからです。今日のこの出来事が起こった場所は、イエス様が再び戻ってこられたカファルナウムという町です。で、このカファルナウムには収税所、税を集める事務所がありました。で、このカファルナウムという地は、旅行者や貨物が通る重要な地点で、国境も近くにあったので、税関が置かれていたのです。で、当時この地域一帯を支配して、税関、関税を設けていたのはローマ帝国でしたけれども、ローマは税金の金額だけ決めてしまったら、あとは地元の者にその税金を集める権利を売って、そしてその者たちに税を集めさせていました。そして権利を買って業務を請け負った徴税人はどんなやり方で取り立てをしても許されたので、ちょっと大きな利幅を取って私腹をたくさん肥やすということがなされていたようです。またユダヤ人の人々からすれば、この徴税人という仕事は誠の神を知らない皇帝や異教の神々を拝んでいるような、そんな不信仰なローマ帝国の手先になるような仕事です。またその上に異邦人や異教徒とも接する機会が多かったので、ユダヤ人たちは徴税人のことを汚れたものとして見ていたのです。ですから徴税人という人たちは遊女や異邦人と同じように神の律法に従うことのできない罪人として扱われていました。それで仲間のユダヤ人の間でもとても憎まれ嫌われていたのです。彼らはとても裕福でしたけれども、しかしユダヤ人社会の中では軽蔑されとても孤立していたのでした。で、その孤立していた様子は今日の箇所を見ても分かります。今日の箇所は前回のところでイエス様がカファルナウムに戻ってこられて、人々に時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、この御言葉を語り教えておられました。またイエス様はご自分が神に使わされたメシアであり、神の権威を持つものであることの印として人々の病を癒してくださっていました。そこから今日の13節には、それからイエスは再び湖のほとりに出て行かれた、群衆が皆そばに集まってきたので イエスは彼らを教えておられたとあるのです。イエス様のことを見聞きして、どんな教えだろうか、どんなお方だろうか、次はどんな見業を見ることができるだろうか、人々の関心はますます高まっていったに違いありません。ですから群衆が皆、町の人々が皆こぞってイエス様のもとに集まり、その教えを聞いたのです。でその後イエス様は収税所の前を通りかかられました。14節には、そして通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見てとあります。でここでこの徴税人のレビという人が、これまでずっと一人で収税所に座っていたことがわかるのです。群衆は皆の中に彼は入っていませんでした。誰も彼に一緒に行こうよと声をかけないし、誰も彼の存在に気を止めませんでした。レビもまた自分が嫌われていること、罪人扱いされていることをよく自覚していたでしょうから、人々の集まるところへあえて行こうとも思わなかった。それにイエス様の噂を聞いて興味はあったかもしれませんが、結局神の国など自分には関係ないことだ、そんなふうに思っていたかもしれません。人々から軽蔑され、無視され、もうそれに慣れてしまっている。もはや自分でも自分の救いなど諦めているような。収税所に一人で座っているレビにはそのような孤独や寂しさを思わされます。でもそんなふうに一人で座っていたレビをイエス様はご覧になりました。ここにはただ座っているのを見てという言葉がありますが、この見てという言葉は単に見た、目に入ったというのではなくて、じっと見つめる、意思を持って見る、そういう意味を含んだ見るという言葉なのです。イエス様がレビを意識してご自分の眼差しの中にしっかりと捉えられた、そして私に従いなさいと言われたのです。誰も自分に目を留めないのに、誰も自分と交わりたくないと思っているのに、神の国の新しい教えを語っておられるというイエス様という方が自分のところに来てくださり、自分に目を留めてくださり、自分に語りかけてくださった、そして弟子になれとイエス様から自分を招いてくださったのです。レビは立ち上がってイエスに従ったとあります。即決でした。その場で徴税人の仕事を捨てた。漁師のような職人とは違って雇われている仕事ですから、辞めたらもう簡単に戻ることはできません。でもレビは徴税人として孤独と罪の中に座り込んでいた、そのような日々の中からイエス様の私に従いなさいとの招きに立ち上がって従ったのです。そうしてこの時までレビにとっては自分では願うことさえ知らなかったイエス様と共に歩むという全く新しい人生が始まったのです。このようにしてレビはイエス様の弟子になったのです。でこの レビの側にはイエス様の弟子に選ばれる理由は何一つありませんでした。むしろ選ばれない理由だったら自分でも他の人からでもいくらでも挙げられるような人物でした。でもイエス様に従うということ、イエス様の弟子にされるということ、イエス様に救っていただくということは、ただイエス様がそうしようとお決めくださり、選んでくださり、来てくださり、招いてくださることによって実現することなのです。ですからレビが弟子になったことにイエス様以外の理由は一切何もありません。すべての根拠、すべての理由はイエス様の側にあるのです。でもだからこそレビも私たちもどのような罪人もイエス様に従うものとなることができる、イエス様の弟子になることができる、イエス様に救っていただくことができるのです。もしイエス様に従う理由、弟子とされる理由、救われる理由が少しでも私の側にあるならば、私の持つ何かによってイエス様がそれを評価し、選び、招き、救ってくださるというならば、私たちはその自分が持っている何かしらの理由をしっかり握って必死に守り抜かなければ従い続けることはできないし、弟子を失格になるかもしれないし、救いも取り消されてしまうかもしれません。またこんなに何もない自分が救われるはずがない、こんな罪深い自分が目を留めていただけるはずがない、そんなふうに思うなら、救われる自分、目を留めていただける自分になるために一体私たちは何をどうすればいいというのでしょうか。救いにふさわしくなることなどできるのでしょうか。もしダメだったらもうそこで諦めるしかないのでしょうか。でもそうではないのです。イエス様は私たちの思いを超えてあなたを愛している、ただその一点の御心によって私たちを招いてくださり、弟子としてくださり、救ってくださるのです。イエス様の愛、イエス様の御心、それはつまり御子イエス様を使わしてくださった父なる神様の愛と御心ということですけれども、それこそが私たちが選ばれ、招かれ、救われるその理由であり根拠なのです。そうであるならば、ただイエス様の理由によって、ただイエス様の愛によって私が選ばれ、弟子とされ、救われるのならば、たとえ私たちがどんなに憎まれる罪人でも、どんなに絶望的な罪人でも、それは私たちが救われない理由にはならないのです。どんな罪人もイエス様の御心ならば救っていただくことができるのです。そして救っていただいた者には必ず悔い改めが起こされます。無条件に許されるからこそ、そのようにしてしか許されない自分の罪の大きさに気づかされ、恵みの大きさに気づかされ、神様の愛の大きさに気づかされるのです。またさらには救っていただいた後もなお私たちは 御心に背いたり、失敗したり、つまずいたり、疑ったり、罪を何度も何度も繰り返します。それでも私たちはイエス様が何があっても必ず最後まで愛し抜いてくださると知っているから、イエス様が決して私を見捨てないお方だと、私のためなら命も捨ててくださる方だと知っているから、私たちはイエス様によって何度も何度も罪を許されつつ、なおこれからも従い続けていくことができる、なお弟子であり続けることができる、なお救いの中にとどまり続けることができるのです。それはすべてイエス様の愛によって、イエス様の御心によってそうなることなのです。徴税人、罪人のレビがイエス様の十二弟子の一人にされた。選ばれようのないものが、救いようのないものが、人も自分も救いを諦めているようなものが、ただイエス様の御心によってイエス様の最も近くに招き寄せられ、イエス様の最も近くで生きるものとされた。これは私たちに希望を与える、私たちの物語なのです。さて、そのようにして弟子とされたレビは、自分の家の食卓にイエス様と他の弟子たちを招きました。15節にはこのようにありました。それからレビの家で食卓についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。大勢の人がいてイエスに従っていたのである。イエス様がおられる食卓にはレビの徴税人の仲間たち、また罪人とされる人々も大勢同席していました。そして彼らはイエスに従っていたとあります。救いようがないと思われていた、神に見捨てられたと思われていた、人々からも排除されていた多くの罪人たちが、ことごとくイエス様に見つめられ、神の国に招かれ、イエス様に従うものとされていたのです。神様の愛のご支配の中で生きるものとされていたのです。ここで食卓に同席していたとありますが、共に食卓を囲むというのはユダヤ人にとって神様と人との親しい交わりの印であり、また人と人との親しい交わりの印でした。神の御子イエス様は徴税人や罪人と親しく交わられた。そして彼らの仲間、彼らの親しい友となられた。食卓を共に囲むとはそういうことなのです。おそらくレビはイエス様が自分に目を留め招き受け入れてくださったことが、もう嬉しくて嬉しくて仕方なかったに違いないのです。もう一人ではないのだ、これからこの方と共に新しく生きていくことができるのだ。そしてもうその喜びにあふれて、同じ孤独や悲しみを味わっている者たちを、今度はレビが受け入れ、声をかけイエス様のもとに連れてきたのです。レビはイエス様がこれらの者たちをすべてご自分のもとに招いてくださること、喜んで皆受け入れてくださるということを自分の身をもって 確信していたからです。そしてイエス様は実際に喜んで彼らと共に食卓についてくださった。この食卓の主人となって多くの罪人を招き、親しい交わりを持ち、彼らの仲間、彼らの友となられた。この主の食卓はどれほど愛と喜びと慰めとに満ちていたことでしょうか。さて、ところがこの食事の様子をファリサイ派の立法学者が見ていたとあります。で、ファリサイ派というのはユダヤ人、つまりイスラエルの民に与えられた神の律法を特に厳格に守り実行しようとする人々のことです。で、この神の律法というのは神様に救われたイスラエルの民が神の民として正しく歩んでいくために神様から与えられた掟です。それは神様を愛して歩むため、また隣人を愛して歩むために与えられた律法でした。この律法を忠実に守ることは神様の御言葉に忠実に従うということです。ですからこれを厳格に厳しく守ろうとすることはとても大切な姿勢ではあるのです。でもいつしかこの律法を守ることに熱心すぎるあまりに本来の中心であったこと、つまり神様を愛し隣人を愛するということが徐々に忘れ去られていきました。特にこの律法学者でもファリサイ派と呼ばれる人々は自分たちは正しく完全に神の律法に従っているという自負がありました。自分は完璧だと思っていました。だから自分たちの清さや正しさが少しでも汚れることのないように神経を尖らせて律法を守っていましたし、また自分たちこそが人々を正しく導かなければならないと責任も強く感じていました。で、そのために彼らは律法違反にはとても厳しく対処しましたし、また徹底して汚れている者や罪人や異邦人を自分たちから遠ざけ、交わりを避け分離したのです。汚れた者や罪人と交われば自分も汚れることになるからです。そのように罪人を分ける、分離する。ファリサイ派、このファリサイという言葉は分離主義者というヘブライ語から来ているとも言われます。そんな彼らは当時のユダヤ人から見れば正しく清く立派で神に一番近い場所にいる人と思われていました。そしてそれは徴税人や罪人の対極にいるように思われる、そのような立派な人々、それがファリサイ派の律法学者と呼ばれる人たちだったのです。で、そのような彼らもまたイエス様にとても関心があったようです。前回の4人の男が体の麻痺した人を屋根から吊り下ろした時も、そこには律法学者が数人座っていたとありました。でも彼らの心は神の国を求めているのではなくて、どうやらイエスという人は神を冒涜するようなことをしているんじゃないか、自分が神の権威を持っていると言って人々を惑わしているんじゃないか、そんな疑いを抱きながら イエス様のことを見つめていたのです。でそんな中、とうとう今回はイエス様の方から罪人の代名詞である徴税人に自分から声をかけて自分の弟子にしてしまった。しかも徴税人の家に行って他の多くの徴税人や罪人と一緒に食事をしているというのです。ファリサイ派の律法学者としてはこれは捨ておけない事柄です。しかも自分たちと同じように神のことについて教えようとしている人物が自ら汚れるようなことをしている、弟子たちを罪の道に引きずり込んでいる、一体何を考えてるんだ、そんな思いだったでしょう。でもそこの彼らの心の思いの中に隣人を愛し罪人の救いを願う心はなかったのです。彼らはイエス様の弟子たちに言いました。どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか。この弟子たちに言ったというところがまだ少しイエス様への遠慮がうかがえます。でも前回のところでは2章の6節を見ると彼らはイエス様へのつぶやきをまだ心の中で考えていただけだったのです。そこから今回はイエス様の弟子に向かってイエス様の批判を言った。さらにこの後の2章の23節になると今度はもう直接イエス様に文句を言うようになります。そして次の3章に入るとファリサイ派の人々はどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたとあるのです。彼らの疑問、批判、憎しみはこうしてあっという間に加速して膨らんでいくのです。自分こそが正しいと信じそれに固執する、自分の邪魔になる人を排除し自分の立場を守ろうとする。ファリサイ派の人々もまさにこのようにして神様の愛の御心に背く罪に陥っていたのです。もはや神様の御心を見つめず自分の誇りや清さや正しさばかりを見つめすっかり的を外しているのです。彼らもまた悔い改めを必要とし神のもとに立ち返るようにと招かれている罪人の一人に他なりません。でも彼らは自分が正しいと信じているがゆえに罪人と呼ばれている徴税人たちよりも自分の罪になかなか気がつかないのです。どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか。イエス様はファリサイ派の人々のこの弟子たちへの質問を聞いてそれにご自分でお答えになりました。このように言われたのです。17節、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。お医者さんは丈夫な人ではなく病人のためにこそ必要です。救い主なるイエス様は正しい人ではなく罪人のためにこそ必要です。そして罪人でないものなど神様の御前には誰一人いないのです。徴税人もファリサイ派の人々もユダヤ人も異邦人もここにいる私たちも みんな救い主イエス様が必要です。だからイエス様は罪人を、私たちを、すべてのものを招くために来られたのです。そしてイエス様が罪人を招いてくださることは決して簡単なことではありません。イエス様は単に孤独な人、寂しい人、見捨てられた人に寄り添ってくれる優しいお方だというような、そんな生ぬるい話ではないのです。イエス様はご自分の命をかけて、死ぬ覚悟で罪人を招いてくださったのです。罪人を招き、罪人と共に食卓につき、罪人の仲間になる。それはご自分もまた罪人として扱われるようになるということです。徴税人と罪人と私たちと共にいてくださるために、イエス様がそしりを受け、イエス様が罪人とみなされ、イエス様が裁かれ、イエス様が十字架で処刑されることになるのです。それでもイエス様は喜んで罪人を招いてくださる。それでもイエス様は同じ食卓についてくださり、愛と許しと平和をもって私たちを迎え入れてくださる。そしてその代償にご自分が罪人とされ、苦しみを受け、肉を裂き、血を流して十字架にかけられる。しかしそのことを喜んで引き受けてくださるのです。今日読まれた旧約聖書のイザヤ書53章11節12節は、このような救い主、このようなイエス様のことが指し示されている箇所でした。このようにありました。彼は自分の魂の苦しみの後、光を見、それを知って満足する。私の正しきしもべは多くの人を義とし、彼らの過ちを自ら背負う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強い者たちを戦利品として分け与える。彼が自分の命を死に至るまで注ぎ出し、背く者の一人に数えられたからだ。多くの人の罪を担い、背く者のために取りなしをしたのはこの人であった。イエス様が罪人の私たちを選び、招き、共にいてくださるのは、共に食卓につかせてくださるのは、このようにして実現したのです。イエス様が私たちの罪を担い、私たちのために罪人として数えられ、私たちのために取りなしをし、私たちのためにご自分の命を死に至るまで注ぎ出してくださることによって、私たちの救いは実現したのです。そして父なる神様はこのイエス様の取りなしを受け入れてくださり、この方の十字架の死を私たちの完全な罪の贖いとしてくださいました。そしてイエス様を死者の中から復活させ、私たちの罪は完全に許された、そのことを宣言してくださったのです。私たちは今や安心して罪許された者として主の食卓に、神様との交わりに預かることができるのです。イエス様はそこまでして罪人の私たちを招いてくださるお方です。 イエス様はそこまでして私たちをご自分の食卓につかせ、私たちとの親しい楽しい心からの愛の交わりを望んでくださるお方です。このようなお方が私に目を留め、私を招き、そして私に従いなさいと愛を持って言ってくださるから、私たちは喜んで罪の中から立ち上がり、イエス様に従ってゆくことができるのです。そして私たちは今日もイエス様との愛の交わりの聖餐の食卓に招かれています。そしてまたイエス様と共に招かれた罪許された仲間との親しい交わりの食卓に今日も共につかせていただくことができるのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、ただあなたの愛のゆえに御子イエス様の十字架と復活によって私たちの罪を許してくださったことを心から感謝いたします。イエス様によって私たちは救いへと招かれ、罪の中から立ち上がらされ、弟子の一人とされ、今日も恵みの主の食卓に着くことが許されています。どうか一人一人が心からの悔い改めを持って、心からの感謝を持ってこの主の食卓に着くことができますように。そしてイエス様と兄弟姉妹との深い親しい愛の交わりに預かることができますように、またイエス様に受け入れられた喜びにあふれて、私たちもまたレビのように救いを必要としている隣人を受け入れ、また主のもとへ招くものとならせてください。そして今主に招かれているものは、どうぞ立ち上がって喜んで主に従うものとなることができますように、聖霊によって導いてください。このお祈りを私たちの主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。